10章34から39節の御言葉にもう一度今朝聞きたいと思います。今朝は特に38節39節に聞いてまいります。38節で主イエスはおっしゃられます。自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の十字架を担って主イエスに従う、これが主イエスを信じて生きる、主イエスの弟子となって生きる者の道であります。16章24節を見てみますと、そこでは主はこのように言われます。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。このように16章24節には自分を捨てという言葉があります。つまり主イエスの弟子となるというのは、自分を捨てることである。主に従っていこうとする者には自分を捨てるということが求められるということです。このような主イエスの御言葉に戸惑いを覚えるということはないでしょうか。先週の34節また36節で主イエスは言われていました。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。こうして自分の家族のものが敵となる。先週このような御言葉を聞いた上で、今朝また私たちはこのような主イエスの厳しい御言葉を聞くことになります。私自身まだ聖書を読み始めたばかりの求道者の頃にこの御言葉を触れて、戸惑ったことを今も覚えています。自分を捨てるとはどういうことなのか、一体自分を捨てるなどということができる人があるのか、自分を捨ててしまっては自分が自分でなくなってしまうではないか、またこのようにも思いました。自分を捨てるということ、これは何か世捨て人のようになって生きるということなのか、家族も生活も捨てて浮世を離れて山にこもるような、そういう生き方が求められるのか、そうした厳しい道、そのような難行苦行に耐えられる人でなければキリストの弟子となることはできないのか、だとしたら到底自分には無理だ、せっかく聖書を読み始め求道を始めたのに、出花をくじかれたような思いがしたことを今も覚えております。今朝の私たちの大切な仕事は、ここで主イエスが言われる自分を捨てるという言葉の意味を正しく理解することであります。そのためにまず確かめておきたいことがあります。それはこの捨てるという言葉は原文では否む、否定する、そういう意味の言葉であるということです。つまりここで言われているのは自分を否定すること、自己否定ということです。この自己否定ということであれば、プロテスタントの信仰においては大変大切な事柄になってきます。宗教改革者ジャン・カルバンもキリスト教公用3編7章以下でこのキリスト者の自己否定ということを詳しく語っているわけです。問題はキリストにあっては何が否定されるのかということです。結論を言えばキリストにあって否定されるのは古いアダムにある私です。始祖アダムにあって生まれながらに罪と死に絡め取られたその私です。その私が否定される、そのことは実は私たちにとって大いなる喜びであり大いなる祝福であります。なぜならキリストにあって古い自己が否定されるということは、直ちにキリストにある新しい人間の誕生ということを意味するからです。新しい自己、それはキリストの命の恵みの支配のもとに生きる新しい人間であります。 それゆえ39節で主イエスは言われます。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。不思議な言葉であります。キリストにあっては命を得ようとすることは命を失うことなのです。命を失うことが命を得ることなのです。つまりキリストにあっては失うということは決して失ったままには終わらない。失うことは新しい命を得る、新しい命に生きるということを意味しているわけです。ですからまさに捨てることが得ることなのです。このキリストにある自己否定ということの意味を鮮やかに語り示している聖書箇所の一つがガラテヤの信徒への手紙の2章19節以下です。この箇所で使徒パウロはこう言います。私は神に対して生きるために律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストが十字架につけられて死なれた時に、私たちもまたキリストと共に十字架につけられて死んだ。そうパウロは言います。そこで死んだのは、つまり否定されたのは、罪に支配された古い私です。罪は人間存在の根元までしぶとく根を張っています。古いアダムが死ぬことによって初めてその罪の支配に終止符が打たれるのです。人は死ぬことによって初めてこのしぶとい罪の支配から解放されるのです。そして誠に幸いなことに、キリストと共にこの古い罪の私が死んだ、こうパウロが語っているのは、私がキリストの十字架の贖いの恵みに預かってこの罪の支配から解き放たれた、罪の牢獄から釈放されたということなんです。そして生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられる。では私はどこへ行ってしまったのか、否定されて消えてしまったのか、私が存在していることの意味はもはや失われてしまったのか。そうではありません。私は私としてなお生きています。私は他の誰でもない、かけがえのない私です。神に作られたかけがえのない存在です。ただ私の存在のあり方が変わってしまったのです。キリストが私のうちに生きておられる、聖霊が私たちのうちにとどまっておられる、その目覚ましい事実が起こったことによって私のあり方がそれまでとは180度変わってしまったのです。つまり私の中で転換が起こったということ、私の主人がそっくり入れ替わった。今までは私が主人でした。生まれながらに罪に支配された、それゆえ罪の報酬を支払って死なねばならなかった、その定めにあった私が私の主人でした。しかしその古い罪の私は死んだ、十字架につけられ死んで葬られた。そして今やキリストが、復活のキリストが私のうちに生き、私の命を生かしてくださっている。誠に目覚ましい転換が起こされた。そしてこの目覚ましい転換を私たちは自ら起こしたわけではない。これは人間の成し得ることではない。神が起こされたこと、神の御業によることです。神の恵みの力、神の恵みの働きが私のうちに働いたからです。先々週26節から33節の御言葉を聞きました折に、 主イエスが審判者であられるということを共に確かめました。主イエスとは誰か。ヨハネによる福音書が1章14節が、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、そのように言う方です。ロゴス、言葉なる神です。また御子、子なる神です。父なる神と等しい方、また聖霊と等しい方、永遠の神です。その28節で主イエスは、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい、そう言われていましたが、そのようにおっしゃった御子キリストご自身が、御父と同様に魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方です。そして今祈祷会で学んでいますけれども、その方が世の終わりに審判者として来られる、最後の審判をなさるわけです。しかしその審判者なる主イエスが十字架につけられた、それは十字架上で驚くべきことが起こったということであります。すなわちこの世と人間を裁く方が裁かれてくださった。罪人を罪から救うために、死ぬべき者に命を与えるために、御子は十字架の上で御父に裁かれてくださった。それは罪人の代わりとして死なれ、罪を贖われることによって人間を罪と死の定めから解き放ってくださるためであります。聖書に掲示されている主なる誠の神は、私たち人間のためにそのようなことを成したもう神であられるわけです。今一つのことがあります。そのように私たちのために十字架上で裁かれてくださった方は、なお依然として私たちの審判者、私たちを裁く方であられるということです。裁かれてくださった方が同時に今も裁き主であられる、それはどういうことでしょうか。もしもこのお方を、キリストを知らないでいたら、人は必ず自分自身を審判者の座につけるのです。人は誰でも自分を裁き主に、裁判官に従う。なぜならば自分ほど正しい人間はいない、だから他人を裁く権利があると誰もが思っているからです。しかし主イエスが今も私たちの裁判官である。それは主イエスが私たちが自分を裁判官の座につけることをお許しにならないということです。その職務から私たちを引き下ろされるということです。そしてそのことが実は私たち人間に真の自由と解放とをもたらすのです。自分を裁判者の、審判者の位置にとどまらせておくということ、つまり自分はいつも正しい、他者は常に間違っている、そういう考えにしがみついていることは私たち人間にとって大きな苦痛です。なぜなら私たちは古いアダムにあって生まれながらに罪人であるからです。創世記2章16節17節を見ますとこうあります。主なる神は人に命じて言われた、そのすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう。神様はこのようにエデンの園にあったアダムと妻に対して、あなたたちは善悪を知る木の実からは取って食べてはならない、そう命じになりました。人間が神のように善悪を知るということ、これは人間にとって耐え難いことである、さらに恐ろしいことです。善悪ということを本当の意味で知る、 その上で自分自身を裁判官の位置につけ続ける。その極度の緊張と責任に耐えうる人間は一人もないと思います。だから主なる神はこの木の実を食べるならあなた方は必ず死ぬと仰せになりました。その通りこの御言葉に背いてこの実に手を伸ばしたアダムと妻は死ぬものとなったわけです。しかし私たちのために十字架の上で裁かれてくださったその方はなお私たちの審判者であられる。そのことは何を意味しているか。もはや私たちは自分を裁く必要もないし他人を裁く必要もないということです。誰かを罪に定める責任を負う必要もないということ。私たちは自分を審判者に従う。しかしそのことによっては誰一人として自分を救うこともまた他人を助けることもできなかった。責め立てることはできても救うことも助けることもできなかった。それがおできになるのはすなわち私たちの本当の救い主は主イエスお一人であります。その方に裁きを委ねることによって私たちは真の自由と解放を得るのです。これが福音による自由と解放の恵みであります。ディードリヒ・ボンヘファーというドイツの神学者は共に生きる生活という書物、機会があれば皆さんと一緒に学んでみたいと思うとても良い書物ですが、この書物の中の教会における生徒の交わりに触れた部分でこう語っています。礼拝を共にし教会生活を共にしていながら自分の罪に人知れず苦しんでいる人もあるだろう。いわゆる敬虔な人々の交わりの中では誰でも罪人であることを許されない、そう考えて自分の罪を自分自身からもまた生徒の交わりからも隠しておかなければならないと考え、そして無理をして自分は正しいといささかも過ちを犯さないとそういう人間であるかのようにそういうふりをしてなければならないと考える。しかし神は仰せになる。あなたは救いなき罪人である。そのあなたを愛したも愛する私のもとへありのままの罪人として来たれ。神は罪人に祝福を与えるために罪人に新しい衣を着せてくださるために人となってあなたのもとに来たりたもった。その事実を喜べ。あなたは神の前に自分を隠すことはできない。主なる神の前ではあなたが人の前でかぶっているマスクは役に立たない。あなたはあたかも罪がないかのように自分自身とあなたの兄弟とを欺く必要はもはやない。あなたは罪人であるということを許される。あらゆる見せかけはキリストの前では終止符を打たれ、罪人の悲惨と神の憐れみ、これこそキリストにおける福音の真理である。これが私たちが自分を捨てるということの意味です。すなわちそれは私たちはもはや古いアダムの支配から解き放たれてキリストの自由と解放の命を生かされているということです。そしてこのこと、すなわち自分を捨てる、自己否定ということ、このことがそのまま自分の十字架を担うということと結びつくのです。36節、また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の十字架とは何でしょうか。一つには 主イエスの弟子とされた者たちがおのおの追うことを許されている、苦しみや重荷でありましょう。自分の十字架を背負う、担うとは、ですからそうした苦難を誠実に背負って生きるということです。十字架にかからないキリストはありえないとある人は言いました。そのように主イエスは苦難を通って栄光に入られました。そして教会やキリスト者たちもその道筋に倣う、苦難を通って栄光に入るという主イエスの道筋に倣う。しかし主イエスの弟子たちが自分の十字架を背負うということは、そうした意味にはとどまらないと思います。自分の十字架を担うと聞くと、その自分の背中に重い十字架を背負って、その重荷にあえぎながらふらふらしながら歩く、そういうイメージが浮かぶかもしれません。日々難業苦行、なぜ難業苦行というふうに、どこからそれが来るのかわからないんですが、イメージとしては難業苦行、厳しい修行を課す、そういう修道士のような、中世の修道士のような姿が浮かぶかもしれません。そうではありません。自分の十字架を担って生きるとは、十字架の印を刻まれて生きる、自分の身に十字架の、すなわち罪と死の支配、この世のあらゆる重荷や不自由から解放されているということを示す印をつけられて生きるということなんです。このものはもはやキリストの持ち物とされているものだ。生きているのはもはや彼自身ではなく、キリストが彼のうちに生きておられるのだ。そういう存在にされているものなのだ。そのことを示す印を刻まれて生きるということであります。そして十字架の印を刻まれて生きるということ、キリストのものとなって生きるということ、このこそ私たちにおける人間存在における大いなる喜びであり、また大いなる慰めであります。ハイデベルク信仰問答の問い1は、生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何かと問い、それは私が私自身のものではなく、私の真実な救い主イエス・キリストのものであるということだ、そう答えます。主は尊い十字架の血潮をもって私たちのすべての罪を完全に贖い、悪魔の力から私たちを解放してくださった。私たちはその大いなるキリストの愛の命を生かされている。そうであれば十字架は罪と死の支配からの解放の印です。命の喜びと自由の印です。私たちは日々自分の十字架を担い続ける中で、日々十字架の言葉、主の自由と解放の福音の言葉を聞き続ける中で、自分の身に十字架の印が刻まれていることを、今や自分が真実なる救い主、誠の喜びと慰めの与え主であられる方のものとされているということを繰り返し確かめ、このことが私たちに各々の人生を生きる慰めと勇気を与えるのです。そのようにして十字架の言葉の奥義、秘義、これに近づいて、これを知らされている生く恵みに預かるのです。自分の十字架を担って主イエスに従う、従うということは決して生半可にできることではないことは確かです。日曜学校でアブラハムのお話をお聞きになったそうです。アブラハムは主なる神に従いました。私に従いなさいという言葉に単純素朴に従っていったわけです。ただアブラハムはその旅がどこが到着点か、そのプロセスはどこにあるか 何も知らされていませんでした。そして従うためにそれまでしてきた仕事を断ち、家族とも別れなければなりませんでした。そしてこの証明を受けた時、アブラハムは75歳という高齢でした。こうしたさまざまな条件があったにもかかわらず、アブラハムは従っていった。で、従っていったことによって見えた景色が必ずあったはずです。従わなければ見えなかったことがあったはずです。それは神の恵み、福音の恵みです。私の先輩の牧師はこう言われました。あなたたちの人生の中で、それぞれの人生を生きていく中で、神の言葉に従って生きていったその道筋、振り返って見えるその軌跡、足跡、私たちにとってはそれしかないんだ。神に従っていったというその人生のその服従と恵みの事実しか最後の最後には残らないんだ、そうおっしゃいました。その通りです。自分の十字架を担って主に従っていく道は自由と解放の道です。その恵みのもとで私たちに新しい恵みの命が開かれてくる。自分を捨てキリストを得ることによって、キリストの言葉に従う道、愛と許しと平和に生きる道が開かれてくる。神の恵みによって今私たちは一人一人その大いなる命の道の途上を歩んでおり、そしてキリストに従ってその道を歩み続ける者たちに聖霊はとどまってくださる、とどまり続けてくださる、このことを確かめたいです。祈ります。主なる神様、自分を捨てることの意味、自分の十字架を担って主に従うことの意味を私たちは今朝確かめることができました。これこそが命に至る自由と解放を得ていく道です。あなたが私たちをその道に招いてくださったことを感謝をします。その道を踏みしめて歩み続ける私たちを、聖霊をどうぞ守り導き、また助けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。